あの専修大学って避難所にもなってたんですか？
避難所ではないですね。あの専修大学はボランティアセンターと、もうボランティアの人たちが活動拠点する場所ってなってて、
キャンプ場みたいな、あのテレビの映像を見ました。
あ、なんかね、あの阪神の時からずっと疑問に思ってることが一個だけあって、うん、あの避難所にテレビが入るじゃないですか、
はいはいはい
はい、で20代とかの若いのがほとんど映らないんですけど、いるんでしょ、
うん、います
何やってるんですか？
いや、あの
同じように出てるんかな、
うん、いや、あの若い子はその炊き出しの手伝いとかしたりとか、
は
い、あのしてますね。
仕事をしてる側に回ってるから逆に映らない、
うんうんうん、そうですね。
そう、
いや、それね、だから僕これちゃんと言った方がいいと思うんですよ、うん、だからそのなんかあの映像とか見たら、それこそ
おばあちゃん
とかで大変だったでしょみたいな感じやけど、でもほんまに大変なんはそこの若いやつらなわけでさ、これからこれをなんとかしていかな
あかん。多分ね、あの俺が思ってるそのケリーの、あの兄弟も地元にいる人もそうだけど、若い人間はあの動き回ってるんですわ。
ああ、いろいろもうやってるんや、
うんうん、多分高齢者の人とか中高齢者の人とかはそこでちょっととりあえずあの休んでください、あの温かいもの食べてくださいっていうことになってるんで、絵面としてはそういう人たちがあの辛いと思うんだけど、ね、若い人は多分、うん、あのね、動き回ってるんですわ。
これなんか変なね、勘違いとか誤解とかあったらあかんと思うんやけど、うん、なんか例えばさ、なんかあまりにも映らへんから、うん、例えばでもさ、と現地にはさ多分ヤンキーとかもおるわけよ、うん、でそいつらがさ、なんか悪いことしてんちゃうかみたいな、
うん、
だそういうの報道されへんからさ、
うん、みたいなイメージ
分かれへんやん、
うん、
でも、うん、やってるってことやな、だから、
うんうん、そうだと思います。あの多分ね、地元のヤンキーはモロやってると
思う。ガチでモロを書き出してる
の、やってるんだと思うんですよ。あの、うん、で、あの石巻市なんかもそう、結構、まあ、ニュースで聞いた人もいるかもしれないですけど、あのちょっと治安悪くなったんですよ。
うん、あ、そうなん
ですか。うん、で、こうなんかこうガソリンを盗んだりとか、うんうん、あとガソリンを補給した人を刺したりだとか、うん、あのそういう事件とかもちょっと起こってたりしてて、そういうのはあの、うん、なんか聞いたところでは、まあ、外から来てる人たちがそういうことをやってるらしいんですよ。
ああ、なるほど。
うん、外から来てる人たちが被災地に来て、ちょうど、まあ、要は弱ってるところですよね、はい、弱ってるところをつくっていうことをやってる人たちがいると。で僕たちもね、すごくちょっとそれ最初聞いてたんで、行く前にすごくちょっとあの怖かったんで、ね、武器持ってたんですよ。あの木刀とかいろいろ持ってて、護身用にちょっとそういうものを用意したりとかしてたんですけど、うん、まあ専修大学の中は安全なんで、そこは心配なく1週間過ごすことができたんだけど、うん、その4月に行った時はまだまだ治安が悪くて、
うんうん、
もうやたらのとこではあのキャンテントは張れないっていう、夜になるとね、あの危ないんで、うん、
夜はやっぱり暗、真っ暗、
真っ暗ですね。
あ、
うん、
まあ、変な話、泥棒入ろうと思えば、う
ん、いくらでも入れる。でそのね、手伝いに行った家のおばあちゃんとかも言ってたんだけど、日中白昼堂々もうガソリンは盗んでいくし、それも多分ね、普通の一般市民ですよ多分、うん、今まで
お金よりガソリンになるんやもんね、
う
ん、
多分ね、合理的に考えればもう家はあの車潰れてるじゃないかと、潰れてる車の中にガソリンが溜まってんだったら、はいはいはい、それを、
ね、もらったって
何が悪いの、合理的に考えてみっていう人が、あのこういうね、あの給油チュルチュルみたいなもんで、うんうん、あのそう壊れてる家、あの車のあれタンク開けてさ、
うん、
取って出てるっていう光景はもう、
それで食べ物を僕たちが配るよって言うんかもしれないけどね、
う
ん
う
ん、
そういう光景はもう目の当たりしたって言ってまして、
その辺はでも現地の人のそのモラルというかとしては、そういう人もいるけど、まあしゃあないかなのか、それはやっぱりいけないんじゃないの、
それはやっぱりいけないんじゃないか、いけないっていう思う人がやっぱり大切だとは思うんですけどね。
あ、なるほど。
ただ、まあ、手伝った家とかはやっぱりそういうのはもう白昼堂々もう いくらでもいたよ、見たよっていうことは言ってたけど、もちろん少数派だとは思いますけどね。
はいはいはい、はい、
うん、
そうかそうか、
うん、
いやなんかね、やっぱり分かんないまま2ヶ月とか経ってしまって、うん、で最近メルトダウンしたっつっても、うん、あんまり変な話盛り上がらへんというかね、
逆にね、
うん、
沈静化していってしまってるよね。
なんかこう次行こうとしすぎてなんか見えてないっていうか、うんうん、なんかそんな感じがあるから、こういうのを今配信できるのはすごい幸せなことやなと思ってるんですけど、うん、なんか特別言いたいことみたいな。
言いたいことはね、多分僕もと行く前とかは東京の行った時にメディアでは多分まあ、ちょっと大雑把な言い方すればちょっと煽ると思うんです、こういうニュースとか煽ると思って、すごく俺もビクビクしながら行ったし、福島県通る時はすごくなんかちょっとエアコン消してぐらいのちょっとビクビク感で行ったんです、
う
ん、
ああなるほどなるほど、うん、あれが
放射能が、
そうそうそう、はいはい、だけどね、実際被災地で見たら人は生きてるし、本当普通に生きてるんですよ、生活してるんですよそこで、だからもうね、必要以上のいろんなものを買って、マスクだの、メガネだと、とか、そういうものいろいろいろんなものを言ってたけど、もう結構そういうもんじゃなくて、もう普通に現地では やりました。すごくそういうことよりもなんかもう、こう体動かせじゃないけど、多分ね、東京にいたらそういうニュースになんかビクビクさせられてたなっていうふうにはちょっと思うかな。
あ、なるほどね。
現
地のその情報の伝達具合っていうのはどうなんですか。
伝達具合はどうなんですかね。
テレビとかは普通に映ってるんですか。
テレビとかはね、いや俺行ったとこはちょっと映ってはいないですけど、そういう
だって
キャンプとかだったんで、
おばちゃんとかってネットとかしてないでしょ。
うん、してないしてない、うん、してないですね。
どっから得てる。
多分あれですよ、ラジオと地元のラジオの情報と、あとはもう口コミとかでしょうね。
ああ、うん、はいはい。でも向こうでもどれが正しいか分かんないですもんね。
そうですね。
まあでもそれより目の前の問題が大きすぎる。
そう、なんかこうメディアがこう取り上げるものってちょっとでかいんですよ、地元ってもっと。
確かに、
うんうん、例えばもうその山崎パンの甘いパンはもう十分いらないとかそういうなんかもう細かい話なんですよ、現地行くと。
そうそう、山崎パンの
パンの支援が来すぎてて、
でも甘いパンなんてね、そんないらないんですよ、主食にならないからとか、まあこういう言うとちょっと語弊あるけど、
それを言うと山崎パンすげえ頑張ってるってことなんやろ
う
ね。
まあそうないけど、まあね、
偏っている、
現場はもうちょい野菜も食いたいぞっていう。
そうで、そのボランティアで来てる人とかはやっぱり炊き出しとかをしてくれて、あったかいもんでスープとか美味しいものを現地で作ってくれるっていう人も、もう本当にいっぱいいたし。
え、タッキーさん炊き出し食べた。
その2日目に家、おばちゃんの家、掃除さんおばちゃんの家が、あったかいもん食えるから来なさいって言って、小学校連れててくれたんですよ。そこはもう被災地の人のための場所。
はいはいはい、
だから、俺らみたいなボランティアは自分たちでやるってことは基本なんで、基本はそういうものはいらないっていう立場なんですけども、まあ、あったかいもんたまには食べなさいって言って、連れててくれたんですよね。そこであったかい、いろんな、まあ、食べ物らしい食べ物を食べらせたしてもらって、
何を
なんだかな、なんかこうスープとかですよね、やっぱりこう野菜スープみたいなものだとか。
うまかったですか。
おめちゃめちゃ美味しかったですもう、ね、最高に美味しかったですねそういうものを食べさせてもらって、どこの家行ってももう物資ないにもかかわらず何かしら用意してくれるんですよ。パンとかないにもかかわらず、もういらないです、俺らもうカップラーメンとかいろいろ持ってきてるんで、いらないですって言っても、なんかもう食べなさいって言って、もうね、もう用意してくれるんですよ。
なるほどなるほど。
で、本当ありがとうありがとうって言ってくれて、話を聞いて、いろんな話を聞いてくれるだけでも、なんか それだけでも、なんか助けになれたんじゃないかなってちょっと思うんですよね。重たいもん運ばなくても。
なるほどなるほど。
重たいもん運ばなくても、そういういろんな話を聞けるってだけで、
心の重荷をね。
そうそうそうそう、
運んだんだよ、
だと思うんですよ。
運んだも入れてかないと、
はい、
もう今日延長してますから
そうですよね。
なんか質問あったらぜひガンガン。
その前にちょっと一回トイレ行ってもいいですか。ちょっと話つらいです
けど、じゃあここでちょっと行ったんですね
いや、私が今聞いてて思ったのはね、やっぱり若い人とかそれこそ男では外に働きに行ってるわけやんか、
まあ、そうやな。
だからさっき言っもう大滝さん、タキさん、おばちゃんがとかおばあちゃんがって言ってることは、その何もやりようがない 女の人が
いや残ってる。そういうことやね。だから家を
そう
は女性がやるものやからっていう。
そりゃもう喋りたいやろみたいな気持ち、う
ん、やし絶対無理やしな。無理やしタンスなんかな、
うん、やっぱ外から若い人が来てくれたら、うん、とりあえずもう喋るのを聞いてもらうだけでも泣きたいんやろ
う
ね、
うん、やしなんかそのひな人形が捨てられへんっていうのも、うん、田舎やなって感じしたね、うん、なんか話聞いててなんか、うん、わかるけどなんかそれが捨てれへんっていうところから始まるんやなっていうか
田舎じゃなくてもなんかやっぱり自分じゃない子供にまつわるみたいなのがきついんじゃないですかねきっと。
いやそれもあるし、うん、だからそのいかにその家がその人たちに
とってい
や裕福じゃなくてその人の人生にがっつり食い込んでる重要な場所やったかっていうことやと思うねんな。なんかそのうん、いやなんかねあの、はい、関西の友達とかと喋ってると、うん、その例えば震災のこととか原発のこととか、
うん、
その考えたいんやけど、
うん、
そのどっから考えたらいいのかとか知識の有無とか知識の量とかですごいなんかこう割とこう大きすぎてこう思考停止みたいになってる感じがするんやんか、うん、でも現地に入るっていうのはそのたとえ1週間でも多分それって0と1ぐらいでかくて多分現地見るっていうのは多分すごい経験やと思うんですよ。でそんな中ででも関西人でも例えばそういうことに対して真剣にこう考えたいりとか考えて生きたいと思ってる若い人間めっちゃいるんですけど、
あの大阪からも来てましたし九州からも来てましたね、
うん、なんか実際その、うんうん、でもどっからどう考えたらいいか分からへんという人に対してはそのどっからそういうのをこう捉えるべきっていうかこれものすごい抽象的な質問で申し訳ないですけど、
でもね多分ねあのもう多分ですけど僕の考えではあの多分難しい問題だと思うんです、
うんうん、
悩むと思うんですよ、
うん、
だけど言って思ったのはとりあえず行けばいくらでもやることあるっていうことだったんですよね。仕事の都合とか家族がの都合とか、まあ、いろんなことがあって、いけない人もすごくいっぱいいるだろうし、
うんうん、
気持ちだけはあってもそうできないっていう人もすごくいっぱいいると思うんです、
うんうん、
で行けるってなった人はもう行けばいくらでもなんか助けになることはいくらでもあるっていうことはすごく思いましたね。
未だにありそうですか？
ありますあります。あのまあ今の現状どうなのかな、まあ分かんないけど、でもあの僕は少なくとも俺が行った4月の初旬の時では、
うん、
全く人手が足りてないと。
あーはーはー、
うん、全く人手足りてないんですよ。で俺ら5人で男で5人で行っても頑張っても1、2件しか1日できないんですよね、
はいはいはい、
でもその家はもうブワーッと広がってるわけですよその場所に
、う
ん、だからもういくらでも仕事はあるんですよ、
うん、
だからどうやって登録したらいいのどういうふうにしたらいいのっていう人ってはすごくいっぱいいらっしゃると思うんですけど現地に行けばいくらでもあるんですよで
とりあえず
あ歩いてるおばちゃんに何か仕事ありますかって言ったらもういくらでもあるんですよ。
あ、なるほどなるほど、うん、なるほど。
登録とかじゃなくても、う
んうん、もう登録どうしたらいいとかってそういうクエスチョンがいっぱいあると思うんだけど、一気はもう何どう取りでもなるっていうか、
うんうん、
なるほど、もうあそこでもこれもあるっていうことですね、うん、本当に仕事が転がってるなので行ける人はあのとりあえず行けばもうどうとでもなるし、
なるほどなるほど、
プラスそのボーカルの方が現地で通じてるんならこれからちょっと現地の情報を生のものを聞きつつ少しなんかね、
まあね、あの
聞きながら私が喋ってもいいし、なんか聞いてくるみたいな、うん、5分でも何分でもちょっと入れようかな、アートトピックに。
そうやな。あ、
うん、
あと、
うん、
その4月の初旬やったらまだ余震とか全然あったと思うんですけど、うん、
ありますね。あのちょうど行こうって言った日の前日にすごいでかい地震があったんですよ、うん、
行ってる最中とかもあった、
行ってる最中も
ありましたね。1ヶ月後のこっちもひどかったけど、うん、ちょうど4月11日もめっちゃ大きいの来たもんね、うん、
その時ってその現地の人たちの反応とかってどんな感じなんですか？
まあ僕はあのもうそのグラウンドにいましたから、専修大学の、
うん、
あ結構これでかいねっ っていうぐらいの感じだったかな。
その時にその馬の人たちを見てるわけではない。
だからまあちょっと俺わからないけど、詳しくはわからないけども、でもそのね、僕のバンドのボーカルのケインの実家はその揺れの時は相当怖かったって言ってましたね。だからまあもちろん余震はまあしばらくもう続くのはもうしょうがないけども、被災地行くと普通に生活はあるから、僕の気持ちではすごく行く前のがすごくビビってたけど、行ったらもう何でもない。行ったらもう人はいっぱい来てるし現地に、だからもうやるだけ手伝うだけっていうことしかなかったから。
なるほどなるほど。
なんかね、東京にいる人にいろいろ試合の人に言われたんですよ、頑張ったねとか、ね、夢の友達とかにもなんかよく行かしたねとか言ったらしいですけど、なんかビビる必要もなかったなっていう。もう現地行けばもう人はいっぱい生活してるんで、その不自由さがあるんで、その手伝いをするだけっていうことをしか感じなかったかな。
なるほど。
もうひたすら肉体労働でした。現地行ったら
また行くんですか？
まあ行きます、行きます、
やっぱり。そうなっていくんですか？一度行くと
帰る日になっても全く仕事が終わってないのに帰なきゃいけないみたいな、
こちらの都合でっていう感じになりますよね。
もちろんね、1週間いるっていうのはね、結構お金もかかるんですよ。お金もかかるし、仕事してれば仕事の都合もあるだろうし、
やっぱ自分たちの車で行って、自分たちで
帰る。基本は被災地行くってことは現地には何も頼れないんですよ。
そうですよね。
1週間いる間の自分たちの生活の食料だとか、寝る時の装備ものだとか、そういうのは全部自分たちで完結すると。被災地の食を取ってもいけないし、
そうですよね、
っていうことで用意していかないきゃいけないっていうのが、基本なんですよ。どこの毎日家行ってもなんか食べ物出してくれるんですけど、それを期待していくわけじゃないから。
でも ビールとか向こうで買ったんでしょ？
ビールはね、買いました、現地で。
スーパーは普通にやってる。
石巻市のその海側のとこじゃないところはもうスーパーも稼働してるんで、そこで
商品もも
う置いてます、
あ、
だから俺らドロッドロになるんですよ。ドロッドロの状態で行くとちょっと浮くぐらいもう感じになってるんですよ。なってるんですよ、でなんでこの人たち地元なのにもうちょっと俺たちみたいにやんねえのかなってちょっと思ったりもするんだけど、その人たちは片目には分かんないけど、もう結構いっぱいなんですよ。
まあそうやろ、
人のこと構ってられない感じになってるんだと思うんですよ。なんで俺らが東京から来てるのにこの人たちなんかもうちょっと海が行かね行ってなんかやらないんだろうと思う、ちょっと思ったこともあったけど、そうじゃないなと。
なるほど。
その人たちはその人たちでもう日々の生活結構いっぱいなんで、人のこと構ってられないと思うんで、逆にちょっと離れたところから来る人間がそういうことができるんじゃないかなと思って、思ったけど、
その道中とかそのバロランティアをしてる最中のその風景というか、そういうものっていうのは、
ちょっと言葉で説明するのはちょっとすごく難しいんですけど、こんだけ車がねひっくり返ってるの見たことは今まで本当なかったし、船が街中にこう横たわってる光景とか、家がこう基礎を外れて長こうこうスライドしてね、別の土地に行ってる家だとか、もう本当に悲惨なところはすごく見てきたんで、動画はちょっと撮ってきたんでね、あとちょっと言いますけど、ちょっと動画、興味ある人はちょっと見てほしいなとは思うんだけど、本当に、悲惨ですわ。もう言葉でちょっと表現するのはちょっと難しい、本当に。
こうやっててこう、あの人ボランティアちゃうかなみたいな人とかっていうのはいるんですか？
いますよ。
どんな感じですか、みんな？
これもちょっとなんか怒られちゃうからあんまり言いたくないんだけど、やっぱりね、がっつりやろうと思ったらね、もう全身ドロドロになります。全身ドロドロになるんだけど、ドロドロにならない人もうろちょろしてます。
それはなるほど。
ボランティア来ました体の人も、うろちょろしてるし、でも見た感じなんかそんなやってないじゃないですか。一回見たけど、もうがっつり手伝うと思ったらね、もう全身ドロドロになるんですよ。だそれ見たらね、この人がっつりやってるのかやってないかね、もう一発でわかる。
なるほど。
もう本当に泥になりますからね。で一番ひどいのはやっぱりキッチン周り、 台所周りの時はもうあの1ヶ月何も手つけてないですからもう悪臭なんですよ。
ああ、
もうあの匂いは本当忘れられない。
そうやね、匂いとか絶対メディアでは出てきへんものやから
ね。あのね、冷蔵庫がね一番きついんですわ、運び出す時は。
ああ、
もうね、はい、すんごいあの温泉みたいな匂いしますから。
なんか栄養になってもうたけど。
硫
黄の感じで、
あの硫黄の匂いするんですわ。これがね、この水かぶったりするんですわ。こう冷蔵庫がパカーンと開いたりして
運
び、
はいはい、バシャーみたいな、
もうバシャー、もう温泉の匂いがする水がね。
いや、温泉はよくない。表現としては
まあでもいいに、うん、いい感じに伝わる、
うん、そのね、あのかぶってくるんですよ、うん、でもね、それをうわーとか言ってたらもうね、仕事ならんのです。そういうの。
お風呂とかって入れるんですか、ボランティア
の人たちは？お風呂はね、基本入れないです。だから僕もキャンプ地で、専修大学に、ね、グラウンドに帰ってきてお疲れって言って、でも風呂入れないからもうみんなそのままなんですよ、まあ、一応着替えは持ってくんで、
うん、
着替えはするんだけど、だけど基本は
水道とかは、
水道はね、そのあのキャンプ地のところは水道はあの通ってるんですけど、ああ、ただ自分
結構寒い時期です
ね、うん、寒い。俺行った時4月はもうめちゃめちゃ寒かったね、うん、あの
雪降ったりとかしてました。
雪はね、ま、雪までは行かなかったんだけど、やっぱり朝方はすごく冷えるんで、
うん、
あの寒くて目覚めちゃう、うん、テントの中にいても、
なるほど、
うん、でも洗えない。水はやっぱりすごく貴重なので、
うん、
あのまず飲む方が優先だから、
あ、
頭洗ってる場合じゃないからね。
そんな温泉の水をかぶったとて、
う
ん、
そうそうそう、洗っとっても、まあ、洗うことはできないですよね。でもそれはなんか被災地ではそんなに重要、東京、多分東京に言うとそれってすごくあの大事だなと思うんだけど、うん、行っちゃうとそんなに大事なこと、もっとなんか優先事項がもっと先にあって、
うん、
そんなに気にしなくなっちゃうかな、うん、俺の場合はちょっとなんか髪の毛が減るのがちょっとすごい心配です。頭洗えないからね、全然洗えないから1週間、
はい、はいはいはい、
うん、
そうかそうか、うん、いやなんか結構すごい面白い、面白いちょっとあれやけど、
いや
新しい情報、
うんうん、でも今現状は俺行った時とまたちょっと状況変わってると思うから、
うん、
どれぐらい参考になるかわからないんですけど、もっと今もよりもあったかくなってるし、
うんうん、
匂いがどうなってるのかなとか、
はいはいはい、
今よりもうちょっときつくなってるのかなとか、
それめっちゃリアルやんね。なんか匂いがどうなってるのかなんて、
うん、
なかなか行ってみんな見た人じゃないと、
う
ん、
匂いはねもう一生忘れられない。あの匂いはずっとあの匂いするから行ったら、あの魚の臭っていうのは、まあ、要は匂いの元はどこかっていうと、あの石巻市の場合で言えば、まあ、要は漁港ですよね、
はいはいはい、
で漁港の場合はね、あのこう倉庫に魚がいっぱい冷凍されてる魚があったのが全部あの電気が消えて、
うんうん
うん、その生魚がもう腐ってるわけですよ、
うんうん、
もうその匂いがねもうバーッとまあ来るんですよ、
町中に
もう港に近づけば近づくほどその魚の腐った匂いがグワーッと鼻に来るんで、その匂いはちょっともう忘れないですね。
あ、なるほど、
うん、今ちょっとどうなってるかちょっとあれですけど、
うん、いやこれなんかあのね、ぜひこれ聞いて、
うん
てくれてる人はもうぜひね、
うん、
あれやけど、いろんな人ちょっと広めてほしいですよ ね、
すね。
なんかこういう声とかあんまりね、
うん、
個人レベルのとかってあんまないから、
ね、直接そのバンドのその親戚の方もその友達の方もめちゃくちゃ近くにたくさんいるようなので、
うん、
もういつでも生の情報が聞けるんで、もし本当に興味がある方はいつでも連絡
そう、ね、
ね、ラジオの方にもらえれば、
ね、うん、
大滝さんに聞いては、
うん、
うん、でもいいですし、
うん、で行きたい人
ちょっと、うん、そうですね、
行こうと考えている人、
そうですね、あのいくらでもちょっとアドバイスできることはあると思うんです。であのこの場を借りて、あの僕のバンドスーパーヒーローっていうバンドで、あのチャリティーライブのイベントっていうのを立ち上げたんですね。でそのボリューム1があ のもう終わったんですけども、4月から始めて、ちょうどあのボランティアが帰ってきてからすぐそのボリューム1をやったんですけども、あの多分もう東京にいるとどんどんこうなんていうんですかね、そういう震災のことっていうのがどんどん薄れていくんじゃないかなと思うんですけど、2ヶ月
でだいぶ平穏になってしまって、
よくないね、うん、
でメディアでもちょっと見てると、なんかもうだいぶボランティアの人も行ってるし、 あのだいぶ企業もちょっとまだこう、再開してるしっていうようなことはニュースであの取り沙汰されているんで、もう東京にいるともうだいぶこう復興してきてるんだろうなっていうような感じになってると思うんですけど、現実は、まあ、多分全然違うと思うんですよ。で俺らはちょっと続けていくことに意味があるんじゃないかなと思って、一回そのチャリティーイベントやって終わりじゃなくてずっと続けていこうかなと思ってるんです、うん、でそのボリューム2-3まで今ちょっとまあもう決定してるんですけど、うん、のライブミュージックフォーライフというあのチャリティーイベントを立ち上げまして、それをもうあの月1ヶ月半に一遍ぐらいかな、うん、あのやっていこうと思ってるんで、ぜひそのあの来れる方はあの足を運んでいただきたいなとちょっと思っています。
お、
うん、
あの直近の本名所とかは、
直近はねボリューム、次はボリューム2なんですけど、6月の2日に新宿のウルガっていうライブハウスであのやります。でボリューム3が7月の、
またそれは
次、またっていう形 で、そんな感じで、あのやってますんで、
このモーカーラジオでも
いい、そうですね、前回私参加させてもらったんですけど、はい、すごいのはあのその熱意を箱に掛け合って箱の人と協力してもらって箱代をまずなしにしてなので
なので
来たお客さんの入場料が全部そのチャリティーに流れ
て行
行くっていうのはすごいなと思いました、ね。
日本赤十字社の方にあの全額寄付する、チケット代を全部寄付するっていうことでありまして、
ボリューム1の箱はどこですか、あの
新宿の、新大久保、新大久保のアースダムっていうところ
。アースダム素晴らしい、
素晴らしい、
アースダム素晴らしい、
あの、ね、なかなかそういうとこないんですよ。
普通のイベントでもアースダム行こうもん、
あのね、あの採算合わないんでっていう蹴られるとこ多いんですよ、だからそこのマネージャーは
蹴られたら箱も行っちゃおう
それは言ったらちょっと上がるんですけど、上がるんですけど、アースダムのマネージャーの人は本当になんか親身になってこうそういうことをあの俺たちの気持ちっていうのをあの組んでくれてやりましょうっていう形で、うん、あの始めたんです。ボリューム1がそのあ
って、
まあ、そこを中心にあのやっていこうと思います。あの、うん、でボリューム1の結果としてはあの現金が13万です。
素晴らしい、
すごいね、
あのすごい
微力ですけども、あの80人ぐらいのお客さん、80人以上のお客さん来てくれて、ね、チケット代2000円なんですけど、その全額を寄付するという形で、あの、寄付をさせていただきました、日本赤十字社に、うん、その活動をあのもうマスメディアが取り上げなくなるまで俺はひたすら微力なのを続けていこうかなと、
いやいやいや、
あの、ね、思ってます。
我らモグラグラジオも同じ意識なんで、はい、うん、その、まあ、僕らは関西人なんで、ね、不詳阪神大震災のこの起きたのから数ヶ月後数年後っていうその風化の度合いも知ってますから、
はい、
そうそうそう、だから僕らはそのいかにメディアがその、はいはい、その情報を流さなくなっていって、
うん、喉元過ぎればなんとやらですね、うん、
それを知ってるんで、
はい、
まあそれはだからこんな微力なメディアやけど、やっぱ常にちょ折に触れて言っていくことは思ってますからね、
あのまだやってんだっていうところまでちょっと行こうと思ってて、
うん、
うん、
そうそうそう、
あのそうなんですよ、なんかずっとやりたいなと思ってるんですよ、
うん、和田アキ子も10年スパンで見ていくって言ってましたからね、
最高ですね、
うん、
被災地の人はもうずっと家はないし、ずっとそういう状況は同じ状況が続いてるんだけど、うん、テレビつけりゃもうそのことは忘れ去られてるなっていう状況だと思うんですよね、うん、
だから菅直人の発表だと、だからあの仮設住宅の建設は8月12って言ってて、うん、ってことは8月まではだからあの体育館とかで泊まりしてる人がいるっていうリアリティをどんだけ持てるかっていう話とか、
この話にね、
そしてだから阪神大震災の話を寄せて喋ると、仮に仮設住宅に移設あの移り住んだからってその後孤独死っていう問題とか
うん、
そういうものは十数年前にあの起きてるから、実際に
ありとあらゆるもの
が、ね、情報は全然あるんで、だからその辺をこう重ねてね、
そうですね、うん、同じことを繰り返さないように
そう
動かないとと思いますね。
そうそうそうそうですよ。だから本当に、うん、だからあの全く同じようなキーワードでニュースとかが 数ヶ月後とか数年後とかにこんなことがありましたみたいなものをのんべんだらりと聞いてるんじゃなくって、はい、やっぱりそこはあるものとしてそれがないようにするっていうことをなんとなくやっていきたいなと思いますね。
そうですね、はい、
ということで、
はい、
今日はね二部構成ですから。
いやいやいやいやいや。
いやでもものすごい
充実しましたね。
充実した話でした。はい、どうでしたか。
ああいやなんかねもっとうまくいろんなことを伝えたかったんですけど。
十分すごい上手でした。
うまかったね。
いやなんかびっくりしましたね。
うん、なんかもうちょっと伝えたかったんですけど。
でもやっぱり聞いてる方は自分と同じでいけない人の方が多いと思うので、またその。またその時間が経って行った時の話とか、その知り合いから聞いた生の話じゃないですけど、ね、いわゆるメディアじゃないリアルな話というのを、
そうやね、うん、だぜひタッキーさん次またボランティア行った後にまたこのラジオで喋ってください、
ね、そうですね、あのまた行くつもりにしてるんで、はい、また今はこういう状況です、またこの何ヶ月後はまたこういう状況ですっていうことを発信できればいいかなと思ってます
ので
、う
ん、ぜひ
それそのメディアとしてこれを使っていただきたい。
そうですね、なんかもう本当ありがたいです、こんな出ちゃっていいのかなっていう。
いやもう全然全然もう本当に今日は本当、うん、アートかどうか分からんけどトピックでして、
トピックでしたね
あの寄付金出すっていうところはもうどこでも窓口はまだあると思うんで、うん、あのどこってことはないんです。ただ僕ちょっと宣伝で言わせてください、あの自分たちやってるのはあのライブミュージックフォーライフっていうチャリティーイベントで、ウェブサイトをあの被災地で撮ってきたビデオとかもあのアップしてますんで、それを、うん、まあ、ちょっと見てもらえたらあの幸いです。あのアドレスは www.superhero-japan.com っていう分かりやすいアドレスなんで、ぜひあの時間の時は見ていただければなと思います。
スーパーヒーロー -Japan やでこんだけでかいワールドワールドウェブワールドワイドウェブドットスラッシュスラッシュスーパーヒーロー
-Japan
やで、
やっぱスーパーヒーロー .com もいらっしゃったんですよ、外国に。
うん、あの、あ、いたの。あ、そうか、そうか。
なるほど、
うん、
もうね、でもまあ、いずれ、ね、
そこに、あの、お腹の状況だとか、はい、動画も載せてますし、あの、興味ある方、ちょっと見ていただければなと思います。
はいはい、じゃちょいちょい、じゃあ、もうここでボランティア後に喋っていただきたい、はい、
そうですね。
で、あのその度に、ありがとうございます。その度に、バンド名を突っ込んでいくということで、今日のスペシャルゲストは、タッキーさんでした。
タッキーさん、
どうもありがとうございました。どうも。ありがとうございました。
じゃあこのままエンディングに
続きます。はい、エンディングでーす。
今日は素晴らしか
った。すごい人来ちゃったね。
だ
タッキーさんってあのラジオやけど声しか分からへんけど、実は顔とかめっちゃ男前やねん。
しっかりした人来たわ
ハードル上げる。もうレオナルド・ディカプ
ただのハゲやね
めっちゃ顔男前やねんで、
うん、
というわけで
なんていう
インフォメーションでーす
ヤッホー。
はい、今週から始まります、はい、9月19日木曜日から6月5日日曜日まで、はい、エンターブレイン、なんとヤンコマさんと小林ドームさんです。
2人店や
ですね。
モグラが初ですね。
モグラが初の2人店。
そしてそしてレセプションは、
はいはい、
5月21日土曜日18時です。
今週土曜日ですね。
そうだね、
ついに来ました。このレセプションはすごいことになりますよ。
いや、どうなることやら。
とりあえず21日がレセプションでしょ、
うん、
21日は多分ね、あの、うん、ドームさんがね肉を煮詰めたり漫画を解説したり、
うん、
でみんなでファミコンやったりするんですけど、
うん、
その明けて22日にね、はい、僕と小林ドームとエセハラの3人によります卵白ラジオを
久しぶりにやろうかと思って。卵白ラジオ伝説の
収録やります。
すでに伝説、
すでに伝説。前村君高橋さん聞いてたからね。
ユーストですね。
そうですね。
卵白ラジオ、卵白で検索してください。
まあ、それを追ってね、はい、ということで、あと何ですか？ありますか、この展示に関しては？
この展示に関してはございません。
はい。
まあモグラグは木金土日祝の2時から8時まで、14時から20時までなんで、お時間、まあ、お日にちお間違いのないようにということで。
はい。ヤンコマさんと小林ドームです。
はい。はい、
ドームさんです。
そう、ね、ドームさん今の滞在制作中ですけども、まあ、ネットで有名な ある部分で有名な漫画家、そしてヤンコマさんは一応基本的にはアニメーション作家とな
ります
けども、
ね、映像系、
映像
今回はあのアニメーションのみならず、はあの平面作品もやらせていただくことになってますので、
何なのかというあのこうちょうどねドームさんの展示物1個見せましょうか、これ
見せましょうかと言ってもラジオですけどね、
よそちゃうよ、
これ見てください、これこれドームさんのこれ、
何それ、
展示物、これあの
死んでるんじゃない、
何これ、ラジオで説明するの難しいよ、
アリ塚ですね、
アリの巣、
アリがいますけどね、女王アリとか、
アリを
アリがいる、
タッパーの中でアリを育てるらしいですよ
これ展示物らしい、
展示するらしい、
アリがモグラグに届いております、
いやはみ出んようにしてほしい、ね、
かなり気持ち悪いです、
そんな感じで
夢に見ます、
はい、そして、はい、なんとただいま目下開催中、5月15日からおそらく5月31日までと思うんですけども、
はい、
洋画っていう歴史にある
世田谷区、
はいはい、ギャラリーなんなというところで、戸田くんっていう人が主催してるグループ展が今開催中でして、
ほうほうほうほう、
ちょっと展覧会名とか忘れちゃったんですけど、
おいおいおい、
あの
急すぎてね、
僕と、
はい、
そしてなんとこのオーナーの太田元子が久しぶりの作家として、
お太田オーナーの作品見れるんや、
あの作品を展示しております、
こんなん何年に一度やで、
そうですねそうですね、
ここ 2,3 年見てないよみたいな、
ここ 2,3 年は太田元子さんは、ね、あのモグラグを自分の作品やという意識で運営してるん で、
ね、
作品を作ってないんですけども、
いやもともと私マガラは作品ファンで好きですからね、
あ
言うたったもん
言うたった
言うたった、
そしてなんと僕は搬入前日に一晩かけて寝ずに、もうまさにそれ開けて今日なんですけども、はあ、だから眠たいんやけども、
新作書いちゃった
一応ドローイングを書きましたんで、
新作で
よかったら見てください、本当に、はい、
新作、はい、大事やね、新作
洋画、渋谷から近いんで、
せっかく読んでくれたんで、あの
11分ぐらいで着きますんで、
はい、お願いします、
駅からもまあまあ、
あ駅からは徒歩 3、5分ぐらい、
じゃあまたニュースかも
4、5分って言うんやけどね
じゃあまたねニュースかブログかでね、
そうですね、
ま、分かりやすいようにちょっとインフォメーションします、
はい、ということで、はい、今日は2本立てになりましたが、モグラグラジオボリューム134回でした、
ありがとうございました、
滝さんありがとう、
ありがとうございます。